昔から袖すりようも多少の縁、つまずく石も縁の橋なんてことを言います。石につまずいていてってんで生爪剥がすのも縁だって。世の中は縁ですね。今日こうやって私がこんなところで誰かなんて言ってんのを嫌でも聞いてくださるというのは、これはまあご縁と思って諦めてください。まあ縁の最たるものは夫婦ですかね。あれは縁がなきゃ夫婦になんかならないですよ。もともとは知らない同士なんですから、なんかの加減でね夫婦になったんですね。縁ですねあれは。で親善結婚なんて、結婚式場行くってえとね、親善結婚、日本はありますね、親善結婚式場ってのが、親善神社の親善もありますし、ホテルね、それからちょっと大きな中華料理屋の2階とか、それから少し田舎の方行くってえと、村の公民館とか、それから、ちょっとしたとことか、そういうところに。こんなところに親善結婚行くとね、あるんで親善結婚が、ね、どこ行ってもね親善結婚になりますね。こういうなんか飾り物して、それで神主さんっていうんですか、こういう帽子かぶってね、帽子だってなんてあれ帽子なんですかね、とても恥ずかしくって表かけ出せないようなあれ、かけ出すときっとゆらゆらゆらゆら揺れるんでしょうね、とか、それから我々の戦争をこうやってでもっと伸ばしてこんなの持ってで、音楽がね流れますよ。他じゃやってないですよああいう音楽は。で足履いてるものあってと、こんなあれなんていうんですかね、ぽっくりのなんかとても不便そうな、すぐ前のめりになりそうなのを着て、でなんとかかんとかかんとかで二人を並べといて、でその神主らしきものが庭先の木の枝をぶった切ってきて、ここに枝と枝の間にティッシュペーパーで切り込まされたのをかけて、でバシャバシャなんてね二人を叩くんですよ。二人は涙ぐんでね、ありがてえなんて、あと思って、それでどのぐらい一緒にいるのかと思ってんのね、そうでもないんですよ。もう死んじゃいましたけど、桂三木助なんて、お父さんも三木助だったけど、その三木助の、結婚しますから結婚しますからって人のそばくっつって離れねえからしょうがねえなと思って何万か何かやったんですよ。そしたら成田離婚ってんですか、せめて成田から飛べってんですよ。ほんで戻ってきて、どうもなんて言うからね、この野郎っつってね怒りましたね。今度てめえな、別れてた時にだけしか、祝い金やらねえからなんて言ったんですけどね、このこうやってひっぱたかれた二人は、あの途端に急に夫婦になっちゃうんですかね。きっとなんかね、急に夫婦になったような夫婦同然の暮らししてる人でも、こうやられた途端に、あ、夫婦だっていう、何か心のわきまえが違うんでしょうね。でその晩から同じ屋根の下に平気な顔をして寝起きを共にして、よく平気で住んでられますね。鍵買っちゃうんですよ。でいざっていうの時のために鍵なんかかけないで開けっぱなしにしといた方が危なくねえと思うんですけど、それで朝起きるってえと二人で一つの歯ブラシ二人で使ったり、考えてみるってえと夫婦ってのは汚ねえ仲だなと思いますけど、まあそれが夫婦っていうもんなんでしょうね。どうしたい尾崎さん。 え？またお前夫婦喧嘩だね。そうなんですよ。そうなんですよじゃないよお前。どういうわけだい。こんなこと何度も何度も言いたくないよ。毎日のように言ってるよ。だけどそうやってね、のべつ幕なしに夫婦喧嘩してて何が面白いんだい。私が言っただろう、あんなもんと一緒になるんじゃない。ね、口を酸っぱくして止めたのに、どうしてもハッさんと一緒になりたい、ハッさんと一緒になりたい。私のとこにお百度参りで来ただろう。ああ？まあそれほど言うならってんで、一緒にしてやったってのは変だけど、仲人っていうようなね、まあ、建前にして間に立った。でその晩から喧嘩始めたろ。大概2日か3日は持つもんだよ。その晩から喧嘩始めた。え？1年365日なんてことを言うけど、お前んとこの夫婦が365日で数え切れるかい。そのほかにいっぱいしてんだろ。一日のうちに何度もやったり、今日は一日休みかなと思うと、あくる日になると3つも4つもやったら、とっても365日は間に合わないよ。私があれほど口酸っぱくした、まあ、お前こんなこと今さら言ったってお前始まんない、また始まったとお前言うかもしれないけどね、お前の仕事は何だい。女神結衣としてはまあこの界隈お前に右に出るものはないと思うぐらいの腕を持ってるよ。あんなもんと一緒にならずに一人でやっててごらん。今頃はね、好き手の女の子を一人も置いてね、で仕事行く時にはどうだい、長屋の路地出る時もその子に荷物を持たして、お前さんは懐手でもって鼻歌町にふーって出かけられてったの、なんだよあんなもんと一緒になるから。どうしようもないじゃないか。拉致が開かない。まあいいや。今までこんなこと何遍も言ってんだからね。だいぶ顔色が変わってるけど、なんかあったのかい？あったのかいなんてもんじゃありませんよ。今日って今日は愛想もこそも突き当てましたから。
何が愛想もこそも。
聞いてくださいよ。今朝ね、あの人に言ったんですよ。今日は夜鍋が2つあるんだから、帰ったらすぐご飯を食べられるようにって、私はうちの人にきちんと言いつけて表へ出たんですよ。ちょっと待って、それはお前はね、お前が稼いで亭主はうちにのらくらしてんのかもしれないけど、昔から男は男らしく亭主は亭主らしくっていうことを言うじゃないか。女が男に向かって言いつけてって、まあそんなことお前に言ったってしょうがないけど、それはどうした。表へ出たんですよ。そうするとね、向こうから姉弟子のおみっちゃんって人が来るじゃありませんから、あら姉さんどうしたの、見るってと姉さん、指にぐるぐる白い切れ巻いて、あらどうしたのそれ、見ると血がにじんで、あら血ね、全くねバカなことをしたわって。神結衣が朝から包丁なんぞね、振り回すことはないのに、うっかりしたのはちょっと指切っちまって、これなのよ見てよって、あら姉さんそれじゃ神言えない、そうなのよ、今日はどうしても行かなくちゃならないとこがあるのね、だから普通はできたから休みますってわけいかないの、代わりにねお前さん私の代わりに行ってくれないかって、私のところへ頼みに来たって姉さんから頼まれりゃ、私だってねお願いする場合もありますからよろしゅうございます。伊勢屋さんってお宅へ伺いました。おかみさんが頭いっちまったら、なんて娘さんが明日芝居に行きたいからぜひもう一つ行ってもらいたいってこう言うんですよ。娘さんの顔見て分かりまして、これ芝居行ったってただの芝居見物じゃありませんよ、あれはねお見合い、顔見りゃ分かりますよ、そういう顔してるんですから。いやあるんですよ見合い面ってのが。でなんかうろうろしてるようなんで、まあ、それ断ったらこっちだってね往生際悪いと思うから、よろしゅうございますひょいね、引き受けて、で取っかかってみたら、まあこの娘の毛が悪い毛、癖っ毛でもってね、後が引っ込んでるのこっちが出っ張ってるのって、髪の毛の悪い人に限って頭のことやかましいんですよ。ああだこうだああだこうだこうだああだああだこうだね、なんだかんだ言ってね、5時には帰るってうちの人にそう言ったの。それ帰ってきたらもう7時になってるでしょ、真っ青になって怒ってんですよ。 アンチショーが一体どこを遊んで歩いていやがんだ、どこを遊んで歩いていやがんだ、よくそういうことが言えたもんですよ。そうでしょ、私は表で稼いで歩いてるんですよ。遊んで歩いてる、どこを遊んで歩いてるんですか、私がいつ一体何をして誰が誰、ちょっと待って俺ね、俺お前の亭主じゃないんだよお前ね、俺に向かったってしょうがないだろ、そう言ってやったのね、誰のおかげつって昼間から遊んで酒を飲んでいられるんだ、そう言ってやったんですよ。そしたら向こうだって男ですから負けちゃいません、何言ってんだこのおかめって言うんでしょ、悔しいからこっちってひょっとこめってそう言ってやったの。向こうがはんにゃーって言うでしょ、だから私がゲドーってなんだよお前のうちは、お前んとこ何かい面尽くしで喧嘩してんの、まあそんな話聞いたってしょうがないんで、え、それがどうした、もう本当にね、だから今日って今日は愛想もこそも付き合ってましたから、旦那にお願いして今日は別れさせていただこうと思ってそれで伺ったんですよ。まあそうだったのかい、いいんじゃないの、お別れお別れね、お別れよね、お前が別れてくれたらね、私は本当に助かるよ。お前んとこの喧嘩のために私はね、食うものも食えない、寝る時間もないぐらいだよ。だな、実は大変ですって、いつも実は大変とか。俺を起こすだろ、飯食ってたって、寝てれば俺を揺動かして、まともに暮らしてらんないよ。今来るのか、今来るからもっと。恐ろしく たまらないよ。別れてくれ。ああ、助かった。お願いします。お別れ、お別れ。ね。別れなさい。そりゃそうかもしれませんけどね。私だってね、それ別れたいんですよ。別れりゃいいじゃない。旦那そう軽く言いますけどね、そういうもんじゃないと思いますよ。何言ってんだよ。今ここへ飛び込んできた時はもう愛想もこそも付き合ってた。どうしても別れたいってから別れて、別れなさいよ、別れ別れね、縁がなかったんだろ、私はああやってね、お前が一緒になるとき両手を広げて止めたい、どうしても一緒になりてって私のところへ日産500度参りだ、そんなこと言うんだったらしょうがないからって、まあ間に立って一緒にしてやった、一緒になった、どうだい、この有様で毎日毎日夫婦喧嘩の資料をここへ持ってこられる、こっちから頼むよ、お別れお別れ、別れなさい。そうかもしれませんけどね、そういうふうに言われると私だってそうですかっておいそれと別れたくはありませんよ、いや別れたいんですけど、ちくしょう、何ですかねあれは、俺が聞きたいよ。何なんだよお前たちは、縁がなかったんだろね、縁だから、縁がなかったもん、とっとと別れた方がいいや、うん、うん、いやそれはね、 元はといえば、お前の亭主というのは私の側の人間だよ。側の人間だって身内でも何でもないよ。お前は何年か前から知り合って、お前のことはいいやつだなと思って見てる。だけどあいつはガキの頃から見てるけどね、なんていうかね、ガキの頃から手癖こそ悪くないけどね、まあなんていうかね、ああいうのは好きじゃないね。こうコソコソコソコソ人の様子を見て、ちょっといいとこ見て、ぴゅっと思っていいとこだけ掴んで向こう行って涼しそうな顔してね、ああいうやつ嫌いなんだよ俺。二三日前お前の家の前を通りかかった。少し格子が開いてたから、よっしゃよかった声をかけた。仲人をやってるっていう後ろめたさもあったのかね。ああ旦那ですか、出てきてくれた。お茶も出してくれた、布団も出してくれた。旦那ですかと言いながら前へあったお膳を脇へこう壁際の方へ持ってった。そのお膳の上を見てムカムカっときたね。何があったって、酒が一本乗ってるだろ。これだよ、刺身が一人前取った。まあ刺身はともかく酒だ。表でもって女房が油だらけになって稼いでいる留守に、亭主だからってうちで昼間から酒飲んでるようなこっちは困るだろ。え、飲むなってんじゃないよ、飲んだっていいよ。お前が帰ってきたら飲んだろ。お前だってちょっとはいけるんだろ。え、夫婦が差し向かえて一合の酒やったり取ったり取ったりやったりしてね、刺身ちょいちょいとつっついて、それ表通った人がすだれ越しに見て、ああこの夫婦はいい夫婦だなってことになるだろう。こんなことお前に言ったって始まらないね。もうやめましょうそういう泣き言は。お別れお別れ、分かった、ありがとう、別れなさい。旦那の前ですけどね、お酒ったってね、一合かそこらでしょ。一升も二升も飲んで泡吹いてしっくり返ってるなんてことするような人じゃないんですよ、あの人は。お金だって不自由なんかさせてません、私は。一人前のお刺身や一合のお酒、昼間から飲んでるったってそこまで言うことないじゃありませんか。なんつったんだい、さっきも飛び込んできて、今日って今日は別れたい、愛想もこそも尽き果てたってからそう言ってんじゃんよ。じゃあ一体どうしようって、どうしようったって本当に旦那ってしたもん。じれったい、こっちの方がじれったいよ。お前より俺の方がじれったい。私だって今がすぐに追いそれて別れてからありゃしませんよ。あの人より私の方が年が若ければよござんすよ。7つも年が上なんじゃありませんか。だから心配なんですよ。女なんてのは年取っちまえば切られるに決まってますからね。おばあさんになってどうにもしょうがなくなって病気にもなって寝ててごらんなさい。若い女でも引きずり込んで変な真似したらいい心持ちはしないでしょ。その時になって悔しいから食いついてやろうかしらと思ったって、こっちは歯が抜けてやって土手ばかりになった。何をくだらねえことを言ってんだお前。困ったね。まあだからお前の亭主の方が知ってるって、やごく関係の頃から知ってるけど、お前の亭主のね、俺味方になれない、もう会いたくないあいつにはね。会えばそんなことになるんだ。お前がそう言ってから話をするんで、昔ね、海の向こうお隣の中国、ここに孔子という偉い学者がいたんだ。あらまあそうですかね。孔子っていうとやっぱり何ですかね、 名字は松本ですかね。なんだいその名字は松本ってのは。松本幸四郎の弟子で、で幸四ってんで。違うよ、幸四という名字ないの。幸四っていう学者だよ。あら、学者ですか？先生、そうだよ。この方はね、町中にお住まいにならなかった。少し離れた郡部というようなところへお住まいになってて、中央の役所にお通いになるのに、までお通いになった。二頭の馬を持ちて、そのうちの一頭の白馬の方を大変に可愛がっておいでになった。あらまあ、白馬。うちの人もね、白馬大好きなんですよ。夏はいけないけど、冬はあれに限る。体が温まっていいなんても、白馬ばっかりやって、ドブロクだろそれ。ドブロクの話じゃ。白馬、乗る馬、おんまさん、あ、おんまさん、あ、これですか、パカパカ、ヒンコヒンコ、あらんやった。それがどうしたんです。その日に限って乗り換えの青の方に乗っていらした。その留守に馬屋から火事が出た。さあ家来の者は心配をして馬屋へ飛んでって、なんとかご愛馬の白馬を表へ引っ張り出そうとしたが、どうして動くことか。びくともしない。名馬ほど火を恐れるだ。ああ、だんだんだんだん火の手が迫ってきた。家来の方がたまらなくなったら、そこから逃れた。家来は逃れたが、馬はそのまんま焼け死んだ。旦那お帰りになった。誠に申し訳ございません。お留守に馬屋から火を発しましてございます。ご愛馬の白馬がと言わないうちに、家来の者、一度も怪我はなかったか。そうか、それは何よりもめでたい。家来の者に怪我がなければ何よりも嬉しい。ニコニコ笑ってらして、他のことはこれっぽかりもおっしゃらない。どうだい、大したもんだろ。え、それからってものは、家来どもは、ここまで俺たちのことを思ってくれるんだってんで、まあますますその方を好きになって、自分のことをありがたく思った。当たり前の話だ。これとあべこべの話がある。麹町にな、去るお屋敷の旦那様がいたんだ。あらまあ珍しいですね。猿が旦那なんですか。猿が旦那ってと、そこの家来は何なんですか。何を言ってんだよ。そんな話じゃないんだよ。よく言ってるだろう、去る方とかね、ある方、あるところ去るところ。だから麹町の去るお屋敷で、あるお屋敷。あらまあそうですか。そのお屋敷はどうする。この旦那が大変に瀬戸物に凝っておいでになったんだ。あらまあ、瀬戸物、おかしな話がありますね。うちの人もね、何が好きなんですかね。瀬戸物好きなんですよ。この間もね、1円60銭も出してシビだらけの瀬戸物買ってきたの。シビだらけね、シビが言ってなくたってね、別にどうってことないような、すぐシビが言ってたから我々の手に回ってきた。シビが言ってなきゃとても生涯お目にかかれるようなもんじゃないとか、なんとか、何が面白いんですかね。黄色い切れて、なぜたり拭いたり磨いたりこすったり、はっはっ、うるさいねお前。お前の亭主が買うような1円60銭だ2円だ、そんなもんじゃないよ。この旦那が持ってるのは一つでもって何千円何万円というような品物だよ。そんなに大きな瀬戸物があるんですか。あのね、俺塩せんべい買ってんじゃないんだよ。大判は高い、小判は安い、そういうもんじゃないの。こんなもんでも、こんなものよりもっと高い瀬戸物何個でもあるんだよ。あら、そうですか。折しも珍客がおいでんな。え、折しも珍客がおいでんな。あらまあ、やっぱりね、猿が旦那と珍がお客に来て。珍しい客を珍客ってんだよ。あ、じゃあしょっちゅう来るのがワン客。うるさいねお前。少し黙って人の話聞きなさいね。お客様を2階に上げて、お好きな中だ、瀬戸物の自慢話、世間話、いろいろした。 今度こんなものを手に入れましたとか、この前のあのはどんなもんですか、もういっぺん見せてくださいませんか。まあそんな話があったんだろうな。うん、まあ楽しく時を過ごした。お客さんはお帰りになる。後片付けを奉公人にさせない。もし壊しでもしたら、これは大変なもんだ。奥さんが片付ける役だ。奥さんがその瀬戸物皿を持って2階から降りようとする。女には血の道血の加減、目はクラクラっときた。あ、前へのめっちゃいけないなと思うから、体をこう反らした。足袋が新しかったためにかかとからつるっと滑るってえと、そのまま踏み外して、ドドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドン、一気に下まで落ちた。この物音に旦那が駆けつけてきた。おい、瀬戸を壊したんじゃないか、鉢を壊したんじゃないか、皿は大丈夫か、瀬戸はどうした、鉢はどうした、皿はどうした、瀬戸門、瀬戸門、瀬戸門。瀬戸門はみんな無事でございます。そうか、それはよかった、それはよかったってんで、それっきりだ。そのうちにね、お仲人が来てご離縁をいただきたい。どういうわけ、お宅ではその場合に瀬戸門のことばかりお尋ねになって、一つも人間の体を聞いてくださなかった。そんな不人情なところへはとてもやっとけませんので、どうぞご離縁をいただきたい。さあ、その旦那も困ったよ。そうだろ、それは人間の体と瀬戸物と一緒になるわけない、そんなことは分かってんだよ。だけど物に凝ってる時ってものは仕方がない、そういう話の運びだったから、ついそういうことになったんだろう。肝心なところへ目が配らなかった、心が行き届かなかった。結局出したくもない離縁をそこで出したって話があるんだね。お前の亭主、瀬戸を大事にしてる、幸いじゃねえか。お前の亭主が一番大事にしてる瀬戸物ってのは何だい、1円60銭かい。それな、これから家帰って構うことはねえから、手に持ったまんまどっかお前あの台所にへついの角かなんかにバーンぶつけて粉々にしまってごらん。いやー、いいよいいよね。その時に瀬戸物のことばかりゴテゴテゴテゴテいつまでも言ってるようだったら、お前の亭主はもうダメだ。お前の指一本でも立つんだってごらん、大したもんだよ、大したもんだ。男ってものはね、いざという時に実がわかるんだ。普段ベラベラベラベラおしゃべりしてりゃいいってもんじゃねえんだよ、話しかじゃねえんだから。いざって時にその男の値打ちが分かるんだから、思い切ってやってごらん。面白い話があるもんですね。それはね、私の体と瀬戸物と一緒なんかなるわけないですからね。もうその時はどっちを聞くか、どっちを聞くかって、私の体を聞くに決まってますよねえ。でもねえったって知らないよ、それお前が試すんだろ。そうやね、瀬戸門もやけに大事にしてますからね。やってみます、やってみますけどね、旦那すいませんが、一足先にうち行ってくれませんか。お前のうちに俺が一足先に行ってどうしん、あいつが帰ってきて今瀬戸物を壊すから必ず体を聞いてやってくれ。お前ね、分かったよ。いや、こうしな、表から入らないで今日裏から入ってごらん。台所の方から入って、台所の 上げ板をちょっとずっと置くんだ。そのずった板の上、瀬戸物を持って片足突っ込む途端によろける振りかなんかして、あそこにあるへついの肩にパチーン手に持ったまま、噛まないから壊しちまえ。その時にお前の亭主がどっちを聞くか、その一言でお前の一生が決まるんだ。思い切ってやってごらん。私だってね、まだね、長いこと苦労するんですからね。冗談じゃありませんよ、本当に。やってみます。いろいろお世話になりました。また後ほど伺いますけど。わかりました。ごめんください。本当に畜生。なんだよ、ちゃん。ただいま。どこ突き歩いてんだよ。え？お前なんつったんだよ。今日は夜鍋が二つあるって言ったのお前だろ。でこれからおまんま食ってから夜鍋二つ片付けに行くんだろ。え？なんだそれ。ちょっとなんかちょっとパイッて出かけてって。こっちは何だかわけわからねえよ。こうやって帰ってきたら飯行こうと思ってお膳の支度してさ、待ってたんじゃないか。何してんだな。食べなかったの。食べねえだろ。先食べちまえばいいじゃねえか。食べちまえじゃいい。それだったらいつも先食べてるよ。朝だって昼間だって一緒に飯なんて食うことねえだろ。こっちにあったかいおまんまができんだからこっちを上がりよって言うと、仕事の方が忙しい、ああ忙しい忙しいって出てって、昼間だって帰ってこやしねえやな。晩だけじゃねえか。夫婦じゃねえか。日にいっぺんぐらい一緒に飯食いてや。お前ら私と一緒におまんま食べたいの。いけねえのか食っちゃ。お前さん、もろこしだね。なんでそのもろこしってのは。まあやっぱり旦那偉いね。じゃあ私ね、ちょっと瀬戸物に取りかかるから。おいおいおいおい、なんだよ取りかかるって。おい、そんなとこ、おい、戸棚開けちゃダメ、戸棚開けちゃダメ。そこへお前のもんなんか何も入ってないよ、それ。おい、それダメだよ、それこの前やっとかったんだからよ。おい、ダメだよそれ。触らなくていい、触らなくていい、拭かなくていい。壊してもしたらもう会社死ねえんだよ。これだからやんなっちゃうんだよ。今もろこしだと思ったらすぐ麹町になっちゃう。なんだよそのもろこしだ麹町だって。やめろよ。おいおい、いいのいいの、そこ置いといて取り出さなくていいの。こんなこと何してんだよお前。やめろよ、皿踊りするなよ、そんなとこで。何がちんたらちんたら。このやん、おい、ダメ、それ壊したらもう買いはしなかった。下の板がずってた。 やっちゅうや。やらなかったねえよ。いいんだよ、余計なことしなくて。ちくしょう。バカ野郎。おい。大丈夫か？大丈夫か？どっか指でも怪我したんじゃないか？何をポーッとひたすらしてやんだよ！指でも怪我したんじゃねえかって俺が聞いてんだろ！いいじゃないか。私はね、お前さんが麹町の猿になるんじゃないかと。どのくらい心配したか知りやすない。お前さん、そんなに私の体が大事かい？おとりめちゃんにごめんに怪我されてみねえねん。明日から遊んでて酒は飲めねえ。